ですね、どっから話してもまあいいんですけど、一応ですね、スゴロク的になって、まあ、そもそもこれの何ですか、成り立ちというか出来上がりをちょっとお話しすると、最初僕はダイヤモンドマトリックスというもう一個教材があって、まあ、そもそもそれも戦略、これよりももう一個上の上位戦略だと思うんですね。結構人生戦略に近いところがあるダイヤモンドマトリックスは。でそれをまとめたいなと思って、ここのできる売れる勝てるを書き始めたら、次こうなんか矢印がこっちに向かって、っていうことはこうだよな、っていうことはこうだよな、っていうことはこうだよなって書いていったら、一晩でこれバーッとあそこまで書いちゃったなんですね。なんか頭の中の吐き出しなので、頭の中で、つながっていることをこうバッバッバッバッと書いていって、ゴールはここです。ゴールは、僕ら基本さっきの大臣もそうだし、そのライバルの会社もそうなんですけど、基本お客様のためっていうふうに言ってませんか。言ってますよね、コンサルを知っててもお客さんのためと言ってるんですけども、でも一般的なお客さんのためっていう行動はきっとですね、消耗戦なんですよ。ずっと消耗していく、戦っていくあ、ちなみに僕のセミナー講談の一つの特徴としては、今日お話の出た誰かの話にずっと食いついてずっと引っ張るって感じですね。もう好きとか出たらそれにずっと食いついていくみたいな感じですね。例えば船井総研と戦っていくと多分消耗戦ですよね。でもお客様のためだとかって言って、肉体と精神がすり減っていくかもしれないわけですよ。でこの辺に、いやお客様のためって言っちゃったしなとか青森のためって言っちゃったしな、俺好きって言っちゃったしなっていうのがチラチラしながら消耗していくんですね。そしてもうやめてえなとか思いながらもうやめられないんですね。その自分の言葉にこう乗っちゃうんで、ね、でもう一個僕がゴールだなと思ってるのは、コア DNA からの本当のお客様のとお客様のためになるので、循環していくはずなんです。ぐるぐるぐるぐる、さっきのその寺本さんが言ったそのお客さんのことを四六時中考えるというのは一つそうですよね四六時中考えるのも好きだから考えるのと、あと考えなきゃいけないから考えるっていう、同じですけど全然違うわけですけども、ここがしかも一人ビジネス型なので、自分のコアからいけるわけですよね。でまあ、僕のその政党というそのセミナーの方でいう、そのコアを見つけるところでいうと、情熱が単価に転換して無限期間になるというふうに書いてるんですけど、ずっとその自分のしたいビジネスをお金に変えていきつつ、本当にお客さんのためってなっていくと、なんか当たり前なんですけども、実はあんまり当たり前じゃないはずなんですね。大抵はお客さんのためというふうに消耗していってるはずなんですね。消耗していってることにすら気づかないで、何年も経ってある時消耗していることに気づくと。でそうじゃないビジネスの作り方ができたらいいなっていうのが、一つはコアの発見と、一つはやっぱり戦略だなと。でそれを今ここから説明していきます。まず、例えば石岡さんがそのコンサルされていて、青森のビジネスされてるじゃないですか、はい、ここから説明していきますね。線が引いてあるんですけども、はい、まず起業すると基本的に自分のできることから始めるはずなんですね。できることから始めて、それを買ってくれる人がいる。でそれを関係性ビジネスと言っています。関係性ビジネス、それは言い方悪く言うとですね、仕事の実力別にそんなになくてもいいっていうことなんですよね。あんただから頼むんだよ。パソコンサポートを僕は最初始めたわけですし、多分皆さんもなんか最初ってなんかできることから始めてったし、これから始めるんだと思うんですね。そうすると圧倒的にできなくてもよくて、関係がある人が買ってくれさえすればいいんですね。でそうすると、まあ、それがビジネスの単価にやるので、商いが1万円のものも10万円のものも100万円のものもあるんですけども、とにかく、まあ、さっき福田さんが冒頭で言っていました、その労働集約型になっているけれども、で関係でやっていくと、この輪っかですね、できる売れるでこれで完結しているからビジネス成り立つわけですよね。で大体1000万ぐらいとか、まあそれが1500なのか1800なのかは人と単価によるので何とも言えないんですけど、まあそんなもんで頭打ちするんですよね。で裏返して言うと、頭打ちしないんだったらその関係性の中にいた方がいいんですよね。関係性って、例えばじゃあ僕が、サービス提供者で福田さんが買ってくれる人だったら、僕は福田さんのことをばっかりずっと考えていればいいんですよ。いろんなお客さんのこと考えないで。で、新しい何かが出たら、福田さんこれこんな風に使えないのかなとかって言って、またすぐ連絡すると。と、回数が増える。 そしてだんだん少しずつ上手になっていくので、ちょっと単価が増えていくと太くなると、とパイプが太くなっていく、この数を1本2本3本5本10本ぐらい作っておけば1000や1500というのは労働型でいくはずなんですよね。なので例えば、さっきの船井総研の話が出たんですけども、船井総研と何かを戦うというのは市場なんですよね。もうお客さんの頭の中でマーケット化されちゃうんですよ。え、何、志望家さんのところと船井総研だとどんだけ違うの？いや、あの助成金をこうであるこうで、いや単価はちょっと僕の方が安いんですけどね、これ市場ですよ。とここに行ってもいいし行かなくてもいいっていうのが、まあ、この縦線です。で裏返して言うと、ここから向こう全てですね、関係性にいるんだったら究極いらないって言ってもいいです。ここから3枚全部いらないって言ってもいいです。関係性でいるんだったらです。もう福田さんのことを僕一生懸命考えてラブを送ってればいいですね、常に。そうすれば売り上げはきっといくはずなんですけれども、ところがですね、起業しようなんていう人はあのやっぱりその成長志向が強いからもっと売り上げ上げたくなっちゃうわけですよね。これ僕はあの女の人が参加した時でも必ず言うんですけども、あの男の子がいるわけですね、この子心の中に冒険したい男の子がいるとついついこっちに行っちゃうんですね。でその時に、こっちって今のそのまあ、その船井総研さんネタがいいですね、ずっとね。船井総研さんネタをやっていくとですね、あのここら辺すごく分かりやすいこと、勝てるから行くとかじゃなくてつい出ちゃうんですね、つい。要するに例えば時間があるとか、もう少しあのこの新しく覚えた技術とか商品サービスを試してみたいというチャレンジ心ですね。そうすると男の子が発動するとですね、市場についつい足を突っ込んでるんですね。そうすると何が起こるかというと、ここから先全てが起こるわけです。お客さんの頭の中で船井総研さんと石坊さん何違うの、強引さんと何違うのが起こるわけですね。なのでルートがあってですね、できる売れる日市場にいるんだったら、ここに書いてあるんですけど、差という言葉をですね今後ずっと覚えていただけるといいと思います。差、差別の差と異色異なるという意味ですね。差差異という言葉がもうめっちゃ超キーワードです。一番のキーワードと言ってもいいぐらいです。差別化と再生についてちょっとお話しさせていただいてスタートするんですが、差別化っていうのは差別する、例えば人種差別、男女差別、まあ、性差別ですね、それからなんだろうな、職種の差別とかいろいろありますけども、分けて考えるというのは差別ですね、差別する。でそれを僕らビジネスやってると必ず言うわけですね、あそことここと差別化しようと。それがさっきやったその大新さんライバル、それから、ライバルのをやって自社がやるかやらないか、あれ多分差別化の一歩なんですよね。でもう一つ言うと、差別化を穴埋めするために、キャッチアップするためにライバルのビジネスをこう観察するわけですよね。差別化され続けちゃうと負けちゃうからですよね。で一方ですね、再という言葉があって、再生っていうふうに言います。再生は再化って言わなくて再生なんですね。再っていうのはもう初めから差と異なので、もう異なってるものなんですね。よく僕が例えるのは、差別化はですね、リンゴのですねジョナゴールドと富士がですね、どっちが甘いか青いか、よく売れてるかというリンゴ同士の戦い、再生はですねリンゴと梨はもう別の果物なので、そもそも違うものなんですね。そもそも違うことが再生なんですね。なんですが、そもそも違うものなのに、ちょっとお客さん視点に、ちょっと今日は石坊岡さんネタでいこうかな。石坊岡さんのクライアントさんが、石坊岡さんが船井総研さんと同じようなサービスを出しましたと。その時にお客さん視点になった時に、そのサービスは違うものに見えるかということです。同じものに見えますよね。要するにリンゴ同士の戦いに見えるはずなんです、うん、このリンゴどっちがうまいの、甘いのと。そこでしてしまうのが大抵は差別化なんですよね。差別化を安さでいくのも差別化、それから労働時間数を提供するのも差別化、それから例えば、いや僕オリジナルのノウハウがあるんですよと、これ船井総研にはない必殺技なんですよみたいなのも、これ差別化ですよね。そうするとそれ実は、同じもの同士の戦いなんですね。 で、この戦略をやるというのは究極のここのゴールに行くということは自分自身が、差異になるということが究極のゴールなわけですね。でちなみに今からも説明していきますけども、差異っていうのは一瞬はできるんですよ、差別化によって。ところがすぐキャッチアップされてしまうと。多分石岡さんがホネララサービスめっちゃすごい、僕だけのがあるんですよって言ったからクライアントさんに提出したらですね、その瞬間もう広まる、スタートが始まってるわけですよね。それが3ヶ月かかるのか1年かかるのかわからないんですけど、きっと船井総研さんまでいると、ああうちでもできますよそんなの、うん、やらせてくださいよみたいななるわけですね。それがこっちのルートです。お手元のやつ見ながら一緒に見て考えていただきたいんですが、でそれは体力とか、知識力とか金銭 の, そのお金の資産とかもいろんなものが関わって結局勝ち負けになっちゃうわけなんですが、だったらこっちのルートもあるよというのが一番初めに言いたいことなんです。一人型でやってるんであればあなたというだけで差異なんですよ。あともう石川さんが言うんだからさ、もういいよいいよ、いろいろいいからさ持ってきてよみたいな、そんな感じですよね。一人型のビジネスって、いやよそとの違いがこうである、え、いいからいいからいいからみたいな、分かった分かった、いくら振り込めばいいんだみたいな、こんな感じですよね。それはあなたという差異だからなんですね。これをダイヤモンドマトリックスも使ってちょっとご説明したいんですけども、ダイヤモンドマトリックスはこの四角ですね。まずちょっと説明していくと、こっちが自社なので自社ができること、自社ができないことで、他社ができること、他社ができないことですね。でこれを縦にこういうふうに見るんですね。縦、自分ができなくて相手ができる、そして自分ができて相手もできる。企業とか事業のスタート、それからそうですね、第二創業なんかもそうですね、第二創業もそうですし、新事業なんかもそうですね。例えばトヨタ自動車がトヨタホームやると、トヨタホームは家作りではこっちから始まるわけですね。他社はみんな家作りを何十年やってるんだけど、トヨタホーム今年からだよねみたいな、実際今年からじゃないですけども、パナソニックがパナホームやっても同じことですね。だからこの左側はできない軸なんですよね。で右側はできる軸なんですね、自分ができる軸で。3年から5年とか経つと、まあ、この右側ぐらいにはちょいちょいビジネスできるよねっていうのがダイヤモンドマトリックスで僕が説明しているところなんですけども、でもそれは相手もできるから結局ここで何の差別化も生まないよねっていうのが右上です。相手もできるわけですから、パナホームとその他の、積水とかなんとかホームとかみんなできるわけですね、できることが。そうするとずっと差異がないんですね。差異がない、差別をし続けなければいけない。なので何回も繰り返すんですが、このルートあるよということなんです。そういう時にはですね、安易に市場に出ないという決断をするというのが、さっきいっぱい皆さんでやりましたよね。ライバルがやってるビジネスがありましたよね。ライバルやってるビジネスを見て、もしそれが市場に行くようだったら全てやらないと決めるのが一つの基準ですよね。これ一個の基準です。と自分が非市場にさえいれば脅かされないし、向こうからも入ってこないですね。そんなあのちっこい商いには、市場には、あ、非市場には入ってこない。だからここにちっちゃく書いてあります、そこにも同じ書いてあるんですけども、非市場型戦略ももちろんあるというところに、あの必要があれば丸しておいてほしいんですよね。これが大前提です。そうしないとですね、そうしないと一人ビジネスにライバルなんかいないよっていうのが大前提になっちゃうんですよ。そんな小さなビジネスやってるのにライバルとかあのマーケットとか関係ないですよって話に必ずなるんですね。ここまでよろしいですか？じゃあ男の子が発動するとですね、傘を増やしたり商いを増やしたりすると自然に市場に足突っ込んじゃうんですね。そうするとここが始まります。1枚目のお配りしたこれを、まあ、見ながら言葉をあの使っていきたいと思います。まず丸1のですね、大事なことはここが現状なんだけど どうするのというのを決めるのがですね、まず基準一つ、ずっと僕がさっき言ってきた何基準に決めるんですかという一つ目ですね。一つ目はまず第一歩の基準です。そこを意識してないと打ち手はもうボロボロバラバラになります。何やってるか分かんない。で次が2番のここがマーケットっていうところでいきます。2番のここがマーケットっていうところは競合、客の頭の中、脳内シェアは展開ですね。例えばですね、その石郷岡さんが、府内総研さんとは別に言わずに助成金ビジネスをですね、まあ今までの濃いタイプのある人じゃなくて新規開拓したところでその話をしたとします。そしたらそういうことに興味ある人は、府内総研さんだけでなくてなんか助成金をしているようなコンサルを、頭の中に浮かべがちなんでしょうか。それとも石郷岡さんに直頼むんでしょうか。パイプの太い人じゃないですよ、皿の人ですよ。もう市場の方ですから。
じゃあ僕助成金考えて
他のこうコンサルとかなんだろうな、行政書士、司法書士、はい、中小企業診断士、はい、違う社会保険労務士、なんかわかんないけど、
社労士に中小企業診断士ありますね。
はい、あたりにこう声をかけたりするんですかね、経営者とかは。
そこの直接よりもやはりその、支援助成金がどういうのあるのかなっていうところに問い合わせするんじゃない
か。問い合わせる。はい。経営者は頭の中でですね、まず石郷岡さん対誰かをきっと戦わさせますよね、うん、きっと、うん、それはいや一人ビジネスとかライバルとか別にそんな大していませんよみたいな話ではなくて、うん、脳内ですでに起こってしまっていることですよね、うん、で肝心なのは脳内で起こっちゃってるので脳内のことはこっちから見えないわけですよね。そうするとここです、意図せぬ戦いですね。で、右上って書いてあるんですけども、意図せぬ戦いをすると、できる軸とできる軸で戦わされちゃってるので、結局、いくらでできるのとか、で、お宅はどんな成果してくれるのと。が、こっちが何も意図しなくても怒っちゃうってことなんですよね。で、じゃあ、差異を作るということは、この上で戦うのかこの下で戦うのかというどっちかなんですけども、志望家さんはここですね、できる対できるで戦いたいのか、自分しかできないところで戦いたいのか。
いや下です、
下で戦いたい、下で戦いたいけども、下で戦うぐらいの中がある、市場の中で。いやよそにはこれないですよみたいな。
いやある持ってるからです。
これじゃなくて個人として、あなたという社員じゃなくて、
個人じゃなくて、
そうです、要するにお客さんは勝手に比べるわけですよ。石郷とかさんが1個目のプレゼンしたらですね、帰ったらですね、なんか勝手に比べ始めるわけですよ。
あるかもしれない、
ある、はい、強いのがある、
強いかな、強い、まあ、あるお客さんから言われたのは強いかな、はい、
それはお客、他のできる人にキャッチアップされないです。
されないんですね。
されない。例えばどんなものですか。中身は
地元でもコンサルしてくれる人いるんだ。
あ、地元でコンサルしてくれる人
がいたんだ。
はいはい。他にいないんですか、地元で、うん、
その声を聞いた時はいないのかな。
地元にコンサルがいないんです
だし、でもいる、あ、使ってる人もいるから、いる、あ、いるな、
いるな。ことほど最後にですね、お客さんの頭の中はわからないんですよ。はい、だから何回も言うんですけど、ここだったら、ね、その数人とかありなんですよ、はい、その声の中では、はい、ところがこっちに出ていくっていうことは、お客さんは勝手にいろんなことを比較していくので、うん、いや他にもいるよねと、これはどのジャンルでも一緒ですね。そうするとこっちに下に降りていくわけですね。強みは動的っていうふうに書いてあるんですけども、地元さんが地元でコンサルできる人がいるよねって言われたのが強みですよね、
はい、
強み、
はい、
でもそれがもう一人いたらどうですか。
ライバル、
強みじゃなくなりますよね、
もう、
はい、 で、ここら辺循環してるので一緒にメモしていってほしいんですけども、強みっていうのは動的っていうのはどういうことかというと、2つ動的があります。今3番のここがコアっていうところですね。3枚配ってる方はこのここがコアとかってあの題目書いてないからメモしやすいと思うんですけど、4番のここがコア、そのここがコアを自分で見つけるのがあなたの資源なんですね。青森にいるっていうことは確かに一人もいなければですよ、コンサルがいなければ強みですよね。でも二人いたらもう強みじゃなくなりますよね。と、強みは動的なので、ある時期はもしかしたら強みで売れるんですよ。でも時間とともに強みじゃなくなっていくはずだと。でこれ今石郷岡さんネタでずっとやってるんですけど、ご自分のように置き換えるときっとそういうのがいっぱいあるはずですと、まあ、これ棚卸しとかあるわけですけども、あなたの資源というのはオリジナル資源、オリジナル資産といいますけども、この DNA から出てくる強みというのがお客さんの目に見えるものです。強みはお客さんの目に見えるものって書いておいてもらっていいですね。で、あなたの資源、オリジナル資源というのはお客さんから見えないものです。もちろん見えるものもあるんですが、見えるものは真似されるわけですよね。でそれは見えるものは強みです。そうするとそこから出てきた強みをですね、ここ、さっき言った差別化なんですが、差別化で鍛える、差別化で鍛えるというのが戦略の多分重要なところだと思います。差別化というのは、むやみにしてもいけないんですけども、しなくてしないといけない。差別化をするとお客さんの頭の中では勝手に誰かと戦わされるので、え、それはあなたの本当の強みなのということを確かめさせられる、突きつけられるわけですね。いや、よそでもできるよと、もう一回ここに戻るわけですね。それはこれです。やってきたことだし、ラインナップだし、持ってるお客さんだし、さっきどなたか言いましたですよね、自社の強み、過去の自分の強みを、過去やってきたことを棚卸しするんだみたいな、それは表に見えることですよね。顧客データベースもそうですし、それから商品ラインナップもそうですし、自分のやってきたそのサービスなんかもそうですよね。そこに強みが埋まってるんですけど、それは強みなのでライバルから真似される可能性はあるんですよね。だって見えるから。で、それをどういうふうに差別化していくかというのがその次に進んでいくわけです。差別化はしないといけないんです。しかも早く、ライバルよりも早くしなければいけない。で、ここに P と F とあります。
C やつの P と F 書いてますよね。
は
い、
その P と F、 P はプロ、 F はフレンドリー。ここにですね、この2枚目の方にこうですね書いてあるんですが、軸というふうに書いてあるんですが、職人っていう言葉一つだとちょっと語感が、あの、もしかして間違えることがあるかもしれないので、いろんな言葉で言ってるんですが、プロダクトアウトとマーケットインって聞いたことありますかね。なんかそんな言葉があるんですけど、まあ、一応ありますよっていうことで書いてます。でコンテンツ作る人、コンテンツメーカー、それからマーケッター、それからマスターフレンドリー、マスターにフレンドリー、まあ、対応してるわけですね。非常に職人型っていうのはですね、自分初みたいな感じですね。でフレンドリーは顧客志向だから顧客初みたいな感じですね。寺本さんの会社は P 型でしょうか、 F 型でしょうか。お、考え込んでいる。
P なんですよ。
P なんですね。
P、 もともとは、
もともとは、
はい、それはダメだと。
ダメだと。
なぜかというと、あ、売るのがきつくなってますよ、 P でやると。
P でやると、はい、はい、
今こっちに行こうとします。
F に行こうとします。顧客対応型に、はいはい、F 型に行こうとしている。で今移行期なんですか、過渡期というか。
そうですね、 F のやり方を模索しているところですね、
はい、もう会社全体として。
はい、僕のところのビジネスです。
田中さん個人はどっちですか？
僕個人は完全に F です、
ね、F 型。ちょっと一人ずつ聞いていこうかな。石川さんどうでしょう？
P ですね。
P 型、
はい、
はい、福田さん
P になりたいです、
ね、なりたい、なりたいっていうことはそうじゃないってことか。
関係性の中にいるんで、どうしても
こっちここの中にいるん
で F をやっちゃいますよね。
ああ、 F をやっちゃう、はい。じゃあそうじゃなく、P に行きたいと。
行きたいですね、
はいはいはい。そんなふうに同じ質問です。地獄さん
P ですね。
P プロと、はい、
P です、
ね、P、 あ P が多いですね。 PPPFF でしたかね、はい。ここのところで言ったように、まず現状認識が大事なわけです。ここっていうのはここが現状っていう時ですね。ここが現状っていうのは、やっぱり今の現状を P 型なのか F 型なのか自分が分かってないと何も決まっていかなくて、今からご説明するその軸というのがあるんですけども、その軸が一つの基準になるんですね。すべきことなので、P 型か F 型かというのは今のところはちょっとこう揺らぎの中でいいです。揺らぎの中で聞いていっていただければ、まあ俺 P だろうなみたいな感じでいいですね。でそうすると、職人型、顧客対応、顧客志向型でいって、この次のですね、ここが顧客というところ、まあ、顧客はまあ一番中心になるんですけども、お客さんの中でも、プロ志向の会社が好きな人と、こう、もてなしをしてくれるのが好きな人といますよね。自分が P 型なのに、もてなし型が好きなお客さんを、もしも求めていくような戦略、戦術をしたら、戦術的な一貫性って取れるでしょうか。ずれていくんですよね。裏返しもそうです。自分は結構もてなし型なのに、プロ志向が好きな人ばっかり集めるような、もしかして広告文が書かれてしまっていたらどうなるんでしょうか。一貫性崩れるわけですね。ということは、Pでいくのか F でいくのか、そしてどんなお客さん、どんなこの軸が好きなお客さんを集めようとするのか、集まってもらうのかも、まあお客さんとして大事だと。でその2つの軸がここに、2枚目に書いてあります。お客さんと相思相愛、さっき寺本さんが言いましたよね。そのお客さんのことも四六時中考えてるんだと、ということをお客さんが受け取ってくれると相思相愛になるので、ビジネスとしては成り立つんじゃないのと。でそれを、まあ、ここは売り方ですね、ここが売り方ということですね。5番ここが売り方、丸から星、僕はいろんな言葉を全てこういうふうに何かの言葉に置き換えてるんですけども、人は必ず現状から理想の何かというか、なりたい何かになりたいんですよね。丸から星になってなりたくて、買ってるのが商品サービス、ツールとして橋と架け橋として。じゃあそれをどんなコアを用いてるんですね。どんなコアを用いてる、それなりのサイズの会社は、あの会社としてのコアはあるけども、個人のコアと一致しない場合の方が多くなってくるんですよね。いや、自分はこういうパーソナリティなんだけど、会社としてはもうこう来ちゃってるからなって、軸の変更って結構大変で、価格売り方、売上構成、まあ、これも、まあ、全て全部ですね、この P か F かに関係してきます。その関係してくるのがこの6番目のここがライバルです。ここがライバルのこっちのプリントの方は、数字になってるんですけども、最初の3枚の方は丸×三角になっているので、ちょっと転記しておいてもらえますか。こっちが今最新です、コンビニ軸、プロ軸、フレンドリー軸と3つあります。で、すべきことのジャンルが5ジャンルあるということです。新規獲得か顧客を維持するのか、でもう3つが頻度を上げるのか、1回あたりの点数をたくさん買ってもらうのか、それから1点あたりの単価を上げるのか、この3つですね、の5個が各軸によって、何もしないっていうわけじゃないんですけれども、優先順位に対して優先順位が4番ということですね。なので例えばさっき石川さんがプロですねと言ってるけど、もしかしてですね、ビジネスが F だったと、お客さんが集まっているところで、プロだからやらなきゃいけないことは単価アップなんですよ。1番 なのに集まってくるお客さんフレンドリーで、フレンドリーなことをやってるとここに一貫性がなくなるわけですよね。例えば福田さんがプロになりたいとするんであればフレンドリーなことを別にやっちゃいけないとは言わないんですけども、プロのこの優先順位であるのがお客さんに対しては一貫性が出てくる。これが3つの軸なんですね。でこの3つの軸の大事なのがライバルもこの軸必ずあるってことです。じゃあもう一度さっきの、船井総研に戻りますね。これねコンビニだから CPF ですね。でそれなりこだわりいたわり、コンビニはそれなりなんですね基本。吉野家の牛丼あの価格にしたらそれなりにうまいねと、マックのハンバーガーあの価格にしたらそれなりにお腹いっぱいになるしうまいねと。で便利なんですねコンビニという言葉通り、プロはこだわりですね。こだわりの一品よそにない。こっち側にも書いてありますね、この最新最高って、最新であるか最高であるかどっちかでないといけないんですね。身近なところだとこのパソコンに入っている、インテルですね。インテルは常に最新を求め続けているからプロの会社で、基本的にこういうなんでしたっけチップのメーカーってあの下請けじゃないですか。下請けなのに最新のやつでもうこだわり続けているからインテルだけは単価が高いわけですね。他のところはもう追随で最新じゃないから安いわけですよね。ということはプロを目指したら最新か最高どっちかを目指さなきゃいけないと。だから妥協した製品を作ってたらもうプロではダメだよねと。それからフレンドリーはいたわりという言葉があるように、福田さんどうしたんですか最近どうですかみたいな、こうあやりますよみたいな関係性な感じですね。いたわり、密着、カスタマイズ。福田さんもあのご要望に合わせて普通はいじらないんですけど、じゃあこういう製品もどうですかねみたいな、こういうのはフレンドリー軸ですね。じゃあ石岡さん、府内総研はこの軸のどれに当たりそうでしょうか。
プロだと思います。
本当ですか。僕府内総研全然プロと思わない。
あ、そうですか。
マジでプロだと思う。最高のコンサルティングしてないやん僕は思うんですね。
まあ、確かに辞める結果も結構多い
で、今僕と石岡さんの見解の相違があったじゃないですか、
はい、
ということはお客さんの中でも見解の相違があるんですよ。いやあそこそれなりだろうと、ちょっと価格は高いけどさみたいな、あの来るとき電車で来いっていうのに飛行機で来やがるんだよなみたいなね、まあ、そういうのはどうでもいいんですけど、それ雑談はいいんですけどですね、そうすると石岡さんはこの中でどれになりますか。
じゃあプロだと思います。
最新最高、
はい、
コンサルティングの
ここからの目で見ると、
はい、あのそのマーケットにおいてということで、はい、お客さんの視線から見れば最新最高なんですよね、
はい、
ここがじゃプロであるとすると、はい、でお客さんから見た府内総研はプロだと、
はい、
と石岡さん見てるんですよね。と、
は
い、いうことはプロ対プロの戦いになるんですよ、
はい、
プロ対プロの戦いだと最新対最新か最高か対最高の戦いをしないといけないんです、うん。例えばさっき石岡さんにコロッと言ったんですけども、地元なんで僕の方が安いですよって言ったらどうですか。
あ、フレンドリー、あ、コンビニか。
要するに軸が違うじゃないですか、はい、やることが、
はい、
だからそこではプロとプロの戦いだったら価格は引いちゃいけないんですよ。もしいや地元だし近いし結構もう密着的にできますよと言うんであれば、価格はもしかしたら安いっていうのもありかもしれないんです。
まあ、価格っていうのはその交通費がいりませんよっていうことですね。
はい、
交通費がいりませんよ、
ね、チャージは一緒なんです。
チャージは一緒、
チャージは一緒、
はい、
はい、でこのこういうのはどうなんですか。いたわりとか密着とか至れり尽くせりなのか。
あー、メール対応とかスカイプ対応してるんで、
はい、
それはいたわってますね。
密着して
ますね、
はい、でそれやっちゃいけないってわけじゃないんですけどね、お客さんから見たら、プロとプロの戦いだというふうに見えてるはずなんですよね、
うん、
なのにこっちをやるとかこっちをやっちゃうとちょっとこう違和感が出る、うん、生まれてくると、うん、 で僕から見ると宮内総研ってコンビニに見えるわけですよ。どうせあんちゃんが来るんだろうと、はい、専門家じゃないだろうと、うん、多分大卒でなんかちょろちょろっと勉強したのが来るんだろうみたいな感じなんですね。
素晴らしいですね、
はい、専門家じゃないのにみたいな、はい、そうするとコンビニ対プロの戦いなんですよ、うん、でライバルの軸が分かると戦い方は2つです、同軸でそれより上に行くのか違う軸で戦うか、うん、同軸でそれより上に行くのか違う軸で戦うのか、ちょっとここまででですね、先ほど出したですね、5個から10個のですね、ライバルがやってることを見てもらって、そのやってるライバルの軸を想像してもらっていいですかね。でそれは、我が社から見てでもいいですし、あとはお客さんから見てですね、お客さんから見たらそのライバルは、例えば増田さんの広告研究会がありました。それはライバルのやってるこの研究会っていうのは、お客さんから見たらそのライバルはどの軸で戦ってる会社なのかなって、大会社を、あと C とか P とか F でいいので、ちょっと出た、何でしたっけ、真似できそうなことに丸をつけ、丸っていうかこうマークをつけてほしいんですよ。C だよな、P だよな、F だよな。5個から10個ありましたよね。ちょっとこれ1、2分お願いします。フォレスト出版のオフライン広告をやってるフォレスト出版っていうのは、はて CPF どれだろうと。
その会社について考えるとですか。
はい、顧客視点ですね、基本は。
あ、顧客がこのオフライン広告について
した時に、もしくはその会社に対しての企業イメージ、どんな風なイメージを持っているのか。吉野家に対して多分これ持ってないですよね、多分僕らこういうイメージを持ってますよね。それからスターバックスって、例えばそうだな、寺本さんはどれ持ってます、スターバックスに対して。
スタバは、スタバは F ですかね。
これと思う人もいるわけですね。この間のスタバの再生物語という本も読みまして、はい、スタバってめちゃくちゃコーヒーにこだわってるって初めて知ったんですよ。
好きなんですけど、コーヒーあまり詳しくないんで、そうそうそう、場所に行ってるだけなんで。
これですよね。
で、店員がそう、フレンドリーだからという、
は
い。
で、場所に行ってると便利だったりするわけですよ。と、これお客さんから見ると、どの軸にでも動きますよね。という意味で、ご自分の出したライバルのプランを、お客さんから見たらきっとこう見えるだろうという暫定でいいので、もう CPF とかもチャッチャッチャッと決めちゃうぐらいでいいです。あんまり悩まなくていいです。お客さんからはこれ P 見えてんなって。次、そのお客さんから見える動的ということをやりますので、今お客さんをそんなにあんまり深く考えなくていいです。福田さんがだいぶ頭を悩ましてますね。うんうんうん。
あ、いや、
もう終わりました。早いですね。石岡さんどうですか、はい、5個から10個、まあ、ザクザクっと箇条書き的に言ってってもらうと、
はいはい、全部 P、
全部 P、 大体船屋総研なんですか。
いや、都内証券でもないですけども、
はい、
地元の、コンサルもいますけども、
はい、
お客さんから言うともう先生先生と
先生先生もうプロに見えると、
はい、
だろうなと、
はい、
はい、
です。うちの先生って言って
ます。あ、そうですね。はい。松田さんどうでしょう。
全部 P。
全部 P らしいと。はい。テロさんどうでしょう。
バラバラですね。
バラバラ。はい。石川さん。
C とか F は P もちょっと。
P もちょっと。福さん。
バラバラなんですけど、大体お客が判断するのはきっと C から入って P とか F に振り替わってビジネスの形が変わっていくっていうのが多いなと思います。
C で入って P か F になっていくと。
そうです、
はい、P と F どっちが多かったですか。
あ、同じぐらい。
同じぐらいなんですね。はい。現時点では、まあ別にそれでいいですぐらいですね。要するに大事なのが、相手の軸がわからないと、さっきのその自分がするときに、何かを決める行動の制限をするときに、プロ対プロで戦うのか違う軸で戦うのかっていうのがもし最初に決まっていれば、するべき手っていうのはもうふるいにかかりますよね。プロ対プロで戦う以外の手は全部やらなくなるんですよね。コンビニな手をやっちゃダメだし、フレンドリーにやるのは、まあ、やっちゃダメじゃないんですけども、震えにかかりやすくなってくると。相手が F で行くんだったら、うちも F で行くのか、うちはプロで行くのかというふうに、まず大事なのは、戦っているライバルにも必ず軸があるということですね。で、それはお客さんから見えている軸だということです。基本的には。ここまで大丈夫でしょうかね。実はさっきスタバに対してお話をしたように、お客さんによって全然見え方は違うので、誰をお客さんにするかによってライバルの軸も変わってくるので、自分の軸が強みが動的になっちゃうんですね。フレンドリーに対してプロであればプロであるということが強みの場合もあるけれども、弱みであるかもしれないですよね。いたわりがね、好きなお客さんを集めてるのにプロだとかって言って、うん、でやってたらですね、お客さん離れていってしまうかもしれないですね。なのでまず軸が大事、ライバルをお客さんから見たらどんな軸なのかなっていうのが大事と。で、ちょっとお客さんのことは一番濃いのでちょっと置いといて向こうに進みます。こっちですね。なのでライバルとお客さんのことをまずもちろん見るんですね。で、その上で自分が P なのか F なのかまず決めると。で、決めたらブレない。で、じゃあ例えばフレンドリーだから商品はまあまあでいいのかって言ったらそうじゃないってことですね。基本商品は 100% お客さんのその満足できるものである必要があると。ただ P の場合はこう書いてあるので、これもちょっと小さいですけどメモしておいてほしいんですけども、 P は 120% ってことですね。常にもし P で行くなら、暖房入れてた。どうやろこれ。また切り替え。120%。100% だと全然プロでも何でもないわけですよね。だって相手もできるから。要するに右上で戦っちゃうってことですね。120% の改善をし続けられるのがプロですね。それが、例えば、ダイレクト出版さんは、もう、このスピードというのもやってますね。その外から持ってくる多分スピードなんでしょうね。この商品力というか。それもやりつつ、今 P から F も、多分だから、どっちかじゃなくて、ハイブリッドでやろうとしてるわけですね。商品力プロ。
求めてるものを提供した方がいい。
あ、じゃあですね、フレンドリーです。
最近はそうなんです。前は商品ありきでこれをどうぞだったんですけど、
はい、
最近はマーケットインで考えようかな。
マーケットインで考えようかな。こっちで行く。でもまあ商品力はもともとその100は必ずあるんですよね。はい、だから軸が変わると、求めるものも変わるわけですね。プロだったら 120% で改善していかなければいけない。でその分単価を上げていかなきゃいけない。じゃあこっち行きますね。で、それがさっき言ったライバルの軸を見ないと、他者に対して強みになるかならないかと。
向こうも先生でこっちも先生だと強みにならないですよね。同じように先生だとプロ対プロの戦いになるので、そうすると差は消えるわけですよ。さっきのここです。右上でやってもやってもすぐ 差は消えていってしまった。で、こうですね、その強みが生きるお客さんにそれを提供しているかというのは後からそのお客さんお客さんというところをやっていきます。で、こうですね、3番目がですね、商品サービスは、この企画の立て方みたいなのがあるんですけど、これはもし午後時間あればやりたいなと思ってます。そしてここの線のところまでが戦略ですよね。ここまでが戦略、ここから下が戦術。なので3枚の中で 1.5 枚までが戦略で、ここから後ろが全部戦術です。で、コンセプト、コンセプトというふうに、まあ、レターに書いたんですけれども、ここより前の1枚半の考え方が分かっていると、ライバルを見てですね、ライバルの考えていることが結構透けて見えるはずです。軸が分かるし、どんなお客さんをにしているから、どういう、軸が生きているのかどうかが分かるんですが、普通戦略って見えないって言いますよね。戦略は見えないもので、戦術が見えるものって言うんですが、こっちが見えてれば、かなりのものが見えるわけですね。向こう、相手のやってることの。さっきの船井総研がどう映ってるかによってですね、打ち手が違うわけですよね。で、ここから先は戦術ですので、ここまでで考えたことを現実化していくので、ですね、3のアイデアを検証していくっていうのは、3番のことですね。アイデア出し、まさにコンセプトメイクをして、いろんなのを出していくわけですね。これ、たくさん出てきます。で、出てきたものを、何をしていくかというと、ここからも戦術ですからやっていくんですけども、5ジャンルっていうのはこれです。するであろうことを、さっき出た皆さんが出たこういうのたくさんあるじゃないですか。こんなのはもう普段観察していればもう50や100個すぐ出てくるわけですよね。ライバルの真似をするための書き出しだったら、それをこの5ジャンル全てを出して軸で検証するんです。例えば、石岡さんがプロジェクトで行くんなら、やっちゃいけないことは何ですか、この中で。
1分が一番優先順
位ですよね。そうです。4が高専です。はい。
はい、新規獲得？
そうですね。それよりすること、それは後で向こうで言うんですけどね。そうなんですよ。新規獲得はやっちゃいけないこと。それからこれですね。点数増加。ということですか。サービス点数を増やそうとするわけです。あれもありますよ、これもありますよ、これもありますよ、あれもありますよ。っていうのは、なんですかね、やっちゃいけない禁止事項じゃなくって、抗戦するってことですね、はい、後先で言う。それより先にやることあるだろうっていうことなんですね。うん、単価アップだったり、流出してるお客さんを止めることなんじゃないのと。うん、と、例えばこの5ジャンルが全部で100個出てきて、もうそれで絞られませんかっていうことです。軸で検証すれば。もしフレンドリーだったらどうなんですかね、逆で。
やってはいけないこと。
はい。
全部人気で新規獲得です。
はい。あとこれ、例えば3番の単価。
ああ、単価。
逆じゃないですか。
はい。
単価アップするのがあったら、このもっと買ってもらえるようにするところをやろうねみたいな。例えばですね、これを小さく折ってですね、ここだけでお話をしたら、めっちゃ当たり前のこと話してませんか。だって、お客さんのことをよく考えるんだったら、お客さん維持をして、お客さんにもっと買ってもらえるようにしようよ。すごく当たり前だ。そういう本いっぱいあるじゃないですか。でも、大事なのは、その以前にこれだけのプロセスがあるっていうことですよね。そうじゃないとここ決まらないはずなんですよ。決まるわけがない。そして決まったらそれをやるわけですね。で、軸と連動、P なのか F なのかと。で、やるんですけれども、やるとですね、さっきここでも言ったんですけど、差別化されるんですね、基本的に。差別化すると真似されるんですね。で、真似されるけど、真似されてもいいんだということが、ここで言いたかったことです。差別化で鍛えられる。次の手がですね、このコアから生まれている軸を使って 打っていくので、うん、別に真似してよ、どんどん。次々と打てるわけですね。ダイヤモンドマトリックスのところ、ちょっとさっきは説明してなかったんですけども、この100と110の話っていうのは、後でちょっともう一回整理してしますけれども、差別化ってすればするほど相手が真似るわけですよね、基本的に。で、真似るとですね、真似られたことを、ある種恐怖に、どこまでやればいいんだろうな、みたいな。それから一人型で言うと、相手がやっているので真似なきゃいけないという恐怖ですね。キャッチアップし続けなきゃいけないと。でも、軸が決まって自分のコアが決まってやってればですね、差別化はいくらでもっていけると。で、後で出てきます。その指標の話ですね。数字で検証する。で、これが作って作って、それでぐるぐる回す。で、その時に大事なのは、ここもまたちっちゃいからちょっとメモしておいてもらうといいんですけども、さっきプロの軸か F の軸かによって大事なことが違うってあったじゃないですか。そうすると測っておかなければいけない指標が違うよねってことですよね。プロの人は商品単価とか LTV とか、1年間の購買量、価格で測らなきゃいけないですよね。売上とかでプロだったら。でもフレンドリー軸だったら点数とか回数ですね、こっちで見ないといけないってことですよ。だから測る指標が違うと。で、目標数値を決める、どのくらいっていうのは、自分が軸決まってないと決められないですよね。で、なんでそんなに事細かに言うのかと。一つはですね、やっぱり一人ビジネス型っていうのはめちゃくちゃ資産が限られてる、資源が限られている。あれもこれもできないですよね。あれもこれもできれば、あれもこれもですね、ウォッチすればいいんですけど、そんなにできない。本当にできないので、絞っていかなきゃいけないわけですよね。そうすると、なんか自分の軸を決めて、その数字だけ測ってきていいんじゃないかなと。そうすると、手を打ち始めるので、今度はこっちのものすごく目に見えるところに行きます。仕組み化ですね。コンセプトをやっていくと、例えばこの差別化の中で、実行していくとですね、プランはうまくいったプランうまくいかなかったプランいっぱいあるわけですよね。売れたプラン売れなかったプランって、その中でいつもフローの中に入れられるプランが出てくるはずなんですよね。で、裏返して言うと、仕組み化するためには手をいっぱい打たないとうまくいくプランが出てこないわけですよね。1個や2個やって仕組み化できるようないいプランが出てくるはずがない。なので仕組み化するならぐるぐる回す、作って作って売る。ミスミって会社知ってます？ミスミ、ミスミって会社は、5000億から2兆円ぐらいになったのかな。あの三枝さんっていう人が、戦略コンサルタントなんですね、自分の最後の経営の場だって言って入って5年ぐらいで5000億から2兆円ぐらいにしたのかな。その会社サイズでも、三枝さんは言ってるんですけども、どんなサイズになっても、作って作って売るが基本だと。これを早く回せばいいんだよと。で、早く回せばいいんだっていう時に、今日冒頭で言った話になるんですけれども、打ち手が少ないと早く回らないんですよね。在庫切れたら怖いなってことです。で、そうするといくつかいくつかプランをやっていくと、これなんかアイダとかなんか聞いたことあると思うんですけど、一応書いておいたんですけども、そういかったって聞いたことあります？そういかった聞いたことないですか？そういかったですね。美味しそう、美味しい、美味しかったですね。あ、そろそろ時間だぞ。喋り終わる。人は美味しそうだから買うよねと。美味しいから買うわけじゃない。これからランチに行きますけれども、美味しそうだからランチに入るんですよね。いつものお店は美味しいから入るんですよね。で、食べ終わったら美味しかったよっていうふうに口コミするんですよね。それがそういかったですね。でその時に、僕ももうもちろんその顧客数っていうのは、まあ、結構 その数がいて、この絞り込みのラインっていうのがですね、例えばこうまっすぐが理想なんですね。100人いたらここが例えば80人残っていくのが理想ですけども、落ちていくわけですよね。美味しかったって言って次に来てくれるかどうか、次で興味を持ってくれるか、欲しいと思ってくれるか、なんかよそと比べてるっていうのはこれ右上です。ライバルと比べられてる、ライバルと比べると落ちるわけですよね。 で、やっと美味しそうだから買ってくれる。これリピートですね。そうすると、この客数と、例えばホームページだったら、ホームページを見てくれた人、買った人、良かったと言ってくれた人って測れますよね。コンサルとかでも一緒だと思います。営業プロセス全部測れると思うので。だからこれをですね、改善、レターもプロセスも、下から改善するんです。なので先ほど、地獄さんが、新規獲得しちゃいけないのと。ここが、仕組みがザルなのに、新規獲得してもザルだよねと。なので、どこで起こっているのかなっていうのを測って改善すると少し増えていくから、もしかしたら、プロだったら単価アップ。単価アップってさっき言ったように年間の使ってもらうお金でもいいわけですね。それがアップするかもしれない。回数使ってもらって年間のお金使ってもらう量が増えるかもしれない。なので下から改善をしていく。で、まあ、これだといろいろ細かいこと書いてあるんですけども、それが、ここで書いてあるポイントは、全部自分のコアからやってることだったら、この差別化とかって、ぐるぐるぐるぐる回せるよね、とか。と、ここで、二つ道が分かれるよね。で、一人ビジネス型でやっていて、5年とかやってる人の中で、よく聞く話っていうのは、ライバルのしていることが気になっちゃうわけですよね。なんか自分だけ取り残されちゃうんじゃないかなとか、キャッチアップできてるんじゃないの、できてないんじゃないのかなとか、ライバルはもっとやれてるんじゃないのかなと。そういうことが多分気にならなくなっていくよねと。で、やれる在庫っていうのは常にあるので、打ち手はたくさんあって、打ち手は打てると。で、まあ理想なんですけども、こうだと思うんですよね。自分のそれこそ一番ど真ん中のことからやっていって、それがお客さんのためになるわけですよね。これ軸決まってるわけですから。そしてそのコアが単価に転化して、単価に転換していくとずっとやり続けられるんじゃないのかなと、いうのがですね、このスゴロクのゴールが、あの3枚目の左の下ですね。そうするとですね、ここは最後まとめなんですが、そもそも関係性で非市場の中でやってる分にはあなたというだけで差異ですよね。あなたというだけで差異なんですが、市場に出たら差別化だって話だったじゃないですか。ところがこういうことを考えられて、もし仕組み化できて、お客さんのこともライバルのことも考えて、軸の上できっちりと商品提供してたら、これ自体が差異になりませんかってことなんです。差異、この提供自体が。ちょっとこれですね。頭の中にはこの右下マークをですね、いつもこう、置いておいてもらうといいかなと。ここまで一気に、大体1時間ぐらいでお話をしたんですけれども、細かい部分はまたこの後、一個一個のワークでですね、取り上げますけれども、全体像の中に何かご質問ありますでしょうか。
よく分かんないんですけど、
コアと軸の違いが分からない、どんな風に分からないかを説明してもらえると。はい、
なんか同じもののように感じる。コアを表す一つが軸なんですかね。
コアを表す一つが軸。あ、はい、ですね、コアは言葉の定義ちゃんとしておきましょうね。はい、コア、言葉の定義というか、例えばここでですね、職人とか P とか F とか、はい、いろんな言葉使ってるじゃないですか。一つの言葉ってみんなその語彙語感が違うので、いろんな言葉で言い表してます。そうしないと間違えるので、例えばこうフレンドリーって言葉使ってるんですけど、なんですかね、お友達感覚で対応できればいいって、フレンドリーって言葉になんかありますよね。そうじゃないっていうことですね。そうだけじゃないと。別にお友達感覚にしなくたってフレンドリー軸ができるんですけど、なので言葉はいろいろ使ってるんですね、いろんな言い方で間違いないように理解していただきたいので。そうすると
コアもですね、言い方はコアとか DNA とか、オリジナル資源、あなたの資源とかって書いてあるんですけども、自分しか持ってないものってきっとあるはずなんですよ。例えばさっきそれ、例えばですね、寺本さんが言ったこのお客さんのこと好きだなと思える、思い続けられるが燃やし続けられるのはもうコアなんですよね。さっきのだから大臣は多分社長がですね、このおばちゃんたちのために俺死ねるわってもしかして思ってるとしたら、それコアなんですね。ここまで大丈夫ですか？それと軸って違わないですか？だとしたら、
うん、そうですね、
はい、うん、でそのコアっていうのは別に思いというコアもあるし、あそこに書いてあるようにやってきたこと、
はい、
例えばですね、先ほどの増田さんの出てきた研究会ってありましたね。研究会があって、研究会は大企業が、企業がやってますね。大企業って大企業なだけでもうそこにコア DNA があったりするわけですよ。大きさというやってきたことなので。でもそれをコンビニに表そうとフレンドリーに表そうと軸ってどっちにでも使えるじゃないですか。なのでコアと DNA は、そうだな、段階で言うと DNA、 コアの軸の方が先ですね、表現の先としては。
はい、わかりました。
はい、他に何かありますでしょうか？今みたいに用語のことでもいいし、なんかつながりとかでもいいです。
用語のことで、
用語のことで、はい、2つ、はい、
顧客維持と頻度向上っていうのが、
はい、
なんか似てるように見えちゃったん
ですか？はい、そうですよね。維持と向上、頻度向上がどっちが順番、お客さんのアクションからしたら先かって言ったら、はい、買わなくなったお客さんがまず買うように戻ってくる、もしくは買わなくならないようにグラフで言うとこう水平線にたどってもらうか、もう一個買ってもらうかが先で、頻度向上ってその後ですね。1回の人が顧客維持って逆に言うと流出、流出しちゃうのを止めるのが維持、維持してから向上ですよね。2回目買ってくれたんで3回目を買ってもらうと。だからこれがもう少し言葉、これ4文字じゃなくて長くしてもよければ流出防止ですね。顧客流出防止が1つ目用語で、ということですね。他にいかがでしょうか。
もう一回、はい、その5ジャンルの、
5ジャンルの、
さっき聞いたんですけど、ちょっとメモし忘れたんで、
はい、
点数増加っていう、
点数増加、はい、
これどういう意味なんですか。
例えば、Amazon で本買ったことあります？
はい、
Amazon で1個だけ買うときと2個以上買うときないですか？
はい、
そういうことです。すごくざっくりと分かりやすく言うと、
通信度、
頻度ってここか
タイミング、
そうですね、2月に買って5月に買って8月に買ってみたいな、2月に買ったけど12月まで買わない、
まとめて多く買うことが点数増加、
点数増加、
はい、1回の買い物で1個より2個、
はい、
あ、はい、
だこれなんかアップセルなんかそういう方法ですよね、はい、
それ単価アップだと思って、単価っていうのは1つの商品の単価ですか？
はい、
で、2ついっぺんに買わせるのは点数増加、
点数増加、ここは純粋には一つの商品の単価ですよね。要するに最新のものを提供するからうちの商品、うちのサービス結構高いぜみたいな。だからここは裏返した判断をしてもらうとですね、自分がプロかどうかの判断というのはすでにつけている価格、やってきたこと、やってきたことがちょい高いぐらいだったらプロじゃないっていうことですね。圧倒的に高いのがプロ。インテルのプロセッサーはもう倍違うわけですよね。倍とか4倍ぐらい違うわけですよね。全く同じような機能なのに 1.2 とかそんな感じじゃないと、ちょい高いぐらいだとプロじゃない。プロとはここを満たしてないから 1.2 ぐらいしかないと。でそれを例えばですね、そのコンサルティングみたいな、なんだろうな、サービス形態とか、それから、会員ビジネスみたいなのを言うと、年間でお金を払ってくれるとしたら、その全部の年間で払ってもらえる契約するお金があるじゃないですか。 それ自体が1個の商品って考えれば、
どういうかな、毎月のコンサル契約をしていく全部の単価がアップすればですね、この単価アップになると。
商品数を増やすとかそういうのとは関係ないですか？
まあ、こっちに、
それはそこにね、
はい、でも純粋にはここは純粋には1個の単価がどれだけ高いかと、しかもそのだから他社同軸にいる商品、コーヒー屋さんでいうとめっちゃ分かりやすいのはあれですよね、この町のこだわりのマスターの1杯1000円のコーヒーと。他に質問はいかがでしょうか？
すみません、
はい、
触れてはいなかったんですけども、はい、その書いてるもので、
はい、
気になったと思ったんですけど、2枚目の、1の、プロとメイン、一行っていうか、1って書いてるところ、はい、そこですね。プロは、はい、M-IN、はい、この M-IN って、
ここはこれですね、プロダクトアウト、マーケットイン、これも、このプロダクトアウト、マーケットインはもう忘れてもらって、
その略なん
はい、P か F を決めるでいいです。
あ、そこ、
はい。あ、そうそうそう、これ最初はさっき言った、その、一晩かけてバーって書いた時なので、最初の書き出しの時は、こういう用語がちょこちょこ入ってるんですよね。でもそれはもう忘れてもらって P か F か。
はい。
はい。松田さんいかがですか？
評価 F か見えるのは、そのお客さんからどう見られてるかっていうのをもとに。
もう一つ。もう一つ。あとさっき言ったその、すでにやってきたことが、もう単価が高いかどうか。圧倒的に高いかどうか。
そこまでプロではないですね。圧倒的に高くはないですもんね。
ちょい高だと、まあこう、同軸での戦いですね。はい。
その、
はい。
プロと言い切れないときに、じゃあフレンドリーなのかっていうところじゃないと思いますし、
はい。はい、
まあ、本当にフレンドリーかっていうと、
はい。
なんかそうも言い切れないみたいな。あるし、じゃあ
どっちつかずみたいな、
じゃあコンビニなのかっていうと、
はい、
うん、どっちつかずみ、どこにもなんかいないような気もするみたいな状態ってどうなんですかね。なんかそういうことの方が多いと思うんですけど。
はいはいはい。多分この戦略の一番根幹だと思います。はいはい、そうすると打ち手がバラバラになりませんかってことなんですかね。うん、なんか時にはプロのように振る舞い、時にはコンビニに振る舞ってしまえと。で、まあ、後半やるんですけども、これを一個どれかにバシッと決めるっていうことなんですね。それがその選択して捨てるという。そうすると軸を、今の石川さんの言った話は、ですね、決めないでいるということは、さっきの5個の中で言うと、行動の制限ができないんです。2番目の。要するに何でもやってもいいから。で、軸を決めちゃうと、もうこの決断実はすごく大変な決断なんですけど、決めると、二つはもうやらないですよ、うん。これがさっきの行動の制限になるってことです、うん。で、決めるまでのプロセスは、さっき後からやりますって言ったお客さんであるとか、そのライバルのことを考えなければいけないので、そんなにポンポンと決めるもんでもない。ある程度その熟慮、熟考が必要であると。でも決めたら、ブレない。そうすると2個はどれか消えるので1個で、これっていうふうにやっていけるわけですね。あとは他にいかがでしょうか？
その
効
果が F とか決めた段階で、
はい、
何年か経って社長の段階でそれが移行することってもありえますか？
もうまさしく僕がそうです、うん、はい、
時期によって、
はい、
最初コンビニさフレンドリーだったんだけど、
はい、
プロに移行するとか、
はい、はい、そうです。
逆もある。
逆もありです。はい、まあ、僕はパーソナリティ的に、まあ、フレンドリー軸の方が絶対向いてるし、そういうふうに関係性で起業してやってきた。で、セミナーとかもそういうふうにやってきたんですけども、うん、ちょっと
ですね、感情面もあるし、それから、体の面もあるし、きつくなってくるわけですね、フレンドリー軸に一人でやっていくの。で、ちょっとそのフレンドリー軸をやめて、プロ軸っていうふうにしたのが、2007年ぐらいからですかね、3、4年間ぐらい、とにかく商品作ろうと。で、最高のものを作りたいっていうのが、例えばこの戦略講座とか政党講座とかっていうのを作り続けてきたのがこの4、3、4年ぐらい。だからなかなか僕は最新ではないので最高のものを作りたいっていう軸でやり続けてきてるんですが、まあ、今その講座コンテンツがかなりその出来上がったので、そもそも自分の軸を生かしていこうかなっていうふうに思ってですね、フレンドリーでいこうかなと。ただその1年ぐらいでちょこちょこはね、ちょっとスイッチが早すぎるんで3年とか5年単位なんじゃないでしょうかね。そうしないと一貫性取れないですよね、やってること。他にいかがでしょうか。寺本さん、出そうだ。いや、
なんかこう、決断するのがすごく勇気がいいなって思ってますよ。なんかこう、アイディアがすごいバーって、儲かりそうだなって思うじゃないですか。そうか、これどうかなって。でも、軸決めたらできないってことですよね。できないっていうか、まあ、それが目的っていうことですよね。
その自分が、もう一人の自分が先に決めたから、その未来のもう一人の自分が、やりたいんだけど、うん、いや、お前決めたろうと。
ってことですよね。
そう。で、やっぱりそのプロセスはさっき言ったように、それなりの熟考が必要ですよね。でもこの戦略講座、すごろくのこれは音声取ってっていうのは、そういうところもやっぱりありますよね。何回でも本当に、あとこれ全部ね、お渡ししてるので、何回でも考えていただける。じゃあちょっと5分ぐらい休憩しましょうかね。はい。はい。